おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1200回をお送りします。6月10日火曜日8時7分です。結局ですね、諦めましたつまり、前日に予約配信をするというこの設定をですね、まあ無理だろうなと私の性格から言って思ってたんですけれども、やっぱり無理だったので、最近なんか立て続けに配信してるじゃんって思うかもしれないですけど、一回多いだけですから、日曜分が多かった、そんなもんだと思うんですよね。このまま行くと一回さらに二回多いことになるのか、今週は。まあでも別にそんなことは大したことじゃないんでね。二つ理由がありまして、二つないか。基本一つか。でもまあいいや。ですね、一つ目が、つまり、予約を配信するということを私は根本的に忘れるんですね。先日はできたんで、できそうなもんなんだけど、実は忘れるんですよ。なんか配信、日曜日もそうだったんですよ。配信してしまったから、あって思うんですよ。で、戻すのって、結局聞かれてしまった人がいるとなると、もう戻すと、同じのをまた聞いてもらうことになりかねないし、ややこしいじゃないですか。で、そういうのが、年に1回ぐらいしかないならいいんだけど、多分僕年に50回ぐらい発生するんで、ダメだな、これは、と思ったのが一つ。で、もう一つは、やっぱりこう、撮って出さないと、なんかこう、スッキリしないですよね。私多分これ、ほぼライブで出したいんだと思うんですよ。本当は、本心は。でもライブで出すっていうのは、結構、神経が変に疲れるんですよね。これはこれで、さすがにやりたくないんですよね。前にライブ出した時に、自分トラブったと思って、で、そのトラブルのクレームを、これすっごい僕の、だいぶ前の話なんですけど、完全に妄想の世界なんですけど、なんか X で投稿されていると思ったんですよ。でもそれは全然誤解で、でか、そもそも相手の人っていうか、聞いてた人が、その X に投稿した人と別人だったから、もう本当にこう妄想もいいところで、そういうことが起きたんで、なんか嫌なんですよね。いや、もうこれトラブってないってことなんで、僕の妄想なんですけどね。いや、妄想ってあるな、やっぱりと思いまして。で、まあ、そのね、ライブでやってると一人で全部やってるから、聞いてる方からするとそうは思わないかもしれないですけど、なんかね、レター読まれなかったとか、すごいいろいろと妄想を膨らまされることもあるっぽいんですよね。でもね、レターを読みながらこれ話してると、何話してたかを完璧に、そうでなくても完璧に忘れることはあるんだけど、もうレター読みながらとか、話せないんですよ。僕はやっぱりラジオのパーソナリティじゃないんで、その辺できないんですね。できそうに思うと思われるんですよね、僕ぐらいやってると。ところができないんですよ。どっちか完全に落ちることが あって、それがなんかこうね、残念な気持ちに聞いてる人をさせるというのも、なんかお互い残念な感じがするんで、僕ができないことに挑戦し、僕がやり損ねたことが意図的なものだと判断されるっていうことが起きるっていうのがですね、僕はやっぱりこれは厳しいなと。 J さんとやってる時できてるじゃんって思われるかもしれないけど、あの時は事務員の人まで後ろにバックでやっててくれるから、佐々木さんこの質問答えてませんみたいなことが裏で言ってもらえるんですよ。あれめちゃくちゃ違うんですよね。それを全部一人でやろうとすると破綻するということを私は知っておりますんで、ライブはちょっと勘弁させてもらっております。ね、コメントとかレターとか発信される人にしてみれば、いや、読んでくれるだろうぐらいに思われるのはわかるんですよ。僕のところに100通、1000通届くわけじゃないですからね。まあ、年に10通ぐらいしか届かないものを読み落とすなんてありえないだろうって思われるかもしれないけど、逆に年に10通ぐらいしかないものは読み落とすんですよ。で、来ないものだと。僕の無意識は思い込んでますから。で、それは大体正しいんでね。まあ、そういったわけで。あ、昨日ね、レターいただきまして、あれ、なんかこう、配信されたぞみたいに書いてありますが、あれはもう、ミスではなく、諦めようと思った配信なんで大丈夫です。1日2回配信しちゃいました。てかですね、1日2回配信できるなと思ったんで、なんかそれをやろうかなとも思ったりもしたんだけど、まあ、これも、夜とか毎晩できるとは限らない。なんか飯食いに行ったりするじゃないですか。するんで、うちは。割と。だから、つまりそういうことなんですよね。別にできるんですよ。でも飯食いに行くことも結構あるっていう、そういうことなんですよね。だから、とりあえずちょっと一旦、元に戻します。 要するに、そういうことです。はい。これがやっぱり一番楽だっていうことが分かったんで。やっぱ楽な方、楽な方へと人はやるもんですよね、ある意味ではね。これやる方が楽、やんない方が楽じゃんって思われるかもしれないけど、そんなことはないんですよ、これがまた。僕、これをやらずにですね、二度寝とかしても別に楽じゃないんですよね。不思議なもんですよね。なので、1200回記念して、いつも通り、わけわからん回になっておりますが、今日も普通に、明日からもこの流れで。ただ、これやってると、朝なんで落とすかっていうと、これも簡単でして、朝ね、うちの娘の、例えば、運動会とかで、うちの奥さんが、絶対行くぞみたいになれば、落とすんです。朝にやるってことになると。単純にそれだけなんですよ。はっきり言って。他の理由はね、一切ないです。はっきり言って。だからもう、朝出かけるとなると落とすみたいな。必然的に。だってもうこの時間準備して飯食ってるんで、落としますよ、そりゃ。うん、できないもん。この時間これやりながら準備とかしてると多分奥さん絶対切れるんで。で、僕は奥さんが切れることを一番恐れるというところがありますからね、残念ながらね。いや、別に、最近分かってきたんですけど、切れても一向に恐れる必要はないし、ある種恐れなくなってきたんだけど、やっぱりね、そこを押してまでこれを収録できるかっていうと僕の性格から言って無理なんで。単にそれだけなんですよ、本当に。別になんてことはないんです。なんてことはない。日常の単なる一風景でしかないということですね。今いいんですよね。奥さんはまあ、ね。大リーグの試合にめっちゃ夢中になってたり、いろいろあって、全然これをやるのにうってつけだし、娘はいないと来ているし、もういいわけですよ。これで娘が休みの日だと何が起きるかというと、いきなり起きてきて、ご飯にするとかって言われるわけですよ。そうするとご飯にしちゃうんだ、私は。性格的に。別に、いや、これを取ってからにしよう。でもできるんだけど、そうはしたくなくなるんですね。単純にそれだけなんですよ。なんか昔からそうだけど、仕事っていうのは、いや、仕事っていうのはそうじゃないだろうって言われるんだけど、僕、その感覚がダメなんですよね。なんかこう、成り行きが全ての人間なんですよ。事前に やろうと決めたことをやり抜くとかっていうのが本当ダメで、実は相当ダメなんですよ、そういうのって。ただ僕は自分のその性格がよく分かってなかったんですよね。いや、みんなそうなのかもしれないけど、なんか学校とかで国語とか時間割で決めるじゃないですか。あの通りにできちゃうんですよ。しかも僕はそれが自分の天性だと思い込みがちなところがあるので、なんかね、倉園慶三さんって違うんですよね。なんかもう一旦図工を始めてしまったら、数学の時間もずっと図工やってて、どんなに怒られてもやっちゃうらしいんですよね。僕それできないんですよ。あ、そういう人ってすごいなって思うんですよね。ある意味芸術家っぽさがあるじゃないですか。なんかピカソってそういう、なんか無茶苦茶な人だったようだな感じじゃないですか。で、僕そういうところ全然ないですよ。国語って言われると、もう国語に できちゃうんですよ。でも、僕は本当はそうじゃないですよね。すんごい成り行き任せな人間で、決めた通りに動くってすごいダメなんですよね。本当はね。でもできちゃうから、ついそういう人間なんだと思い込んでたところがあるんですね。私がこれを落とすのは全部成り行きなんです。やろうとは毎回思ってるんですよ。ただ、成り行きで落ちるみたいな、そういうことがあるんですね。ってことを、ここ数日で再認識して、何度目かなって感じの認識して、こういう話で10分使ってるのも多分になりゆきなんですよ。今日話すことは一応決めてあったんだけど、もう半ば忘れかけて戻しますね。戻すっていうのはつまり、この話はしたいってことなんだなってことなんですけど、藤山直樹さんの、そうそう、また脱線なんですけど、藤山直樹さんの話を僕は一時集中的にしてて、ノートにも書いてたことがあったんですけど、その頃どっちかっていうとっていうか、ほぼ平行だな。50-50 で松木くんひろさんと読んでたのに、一切出てこないんですよ。驚いたんですよね、僕ね。あれなんでなのかって、特にノートがそうなんだけど分かったのは、僕は物を書くときはエンターテイナーになっちゃうからなんですね。やっぱりもう本当にそれも割と天性はおかしいけど、そういうところがあって、やっぱ物はね、面白くなきゃダメだ。つまり文章を読むっていうのは一定のハードルがある。つまんないとは言わないけど、やっぱりよく字ばかりの本とかって言うじゃないですか。本は字ばかりなんだけどね。いやでもね、字ばかりの本を読むのはやっぱ面白いからこそなんですよ。面白ければ読みますよ。例えばですよ、めっちゃ下世話に行きますけど、なんで僕がこういう時下世話に行くかっていうと、いやいや、それは知的で高尚だからだよとかって言われるから下世話に行くわけですよ。それを徹底的に否定するために。いや、断 鬼六とかね、いるじゃないですか。僕はあの人好きじゃないんだけど、フランス書院文庫とかあるじゃないですか。字ばかりじゃないですか。で、書いてあることだって、まあ、はっきり言って、女は悲鳴を上げたとか、などばっかりですよね。でも、めっちゃ読むわけですよ。なぜか、読みたいからですよね。それは、文章で読む以外の方法がほぼなかった時代においてはですね、やっぱこれを、くまなく読むんですよ。僕、くまなく読んでたの。くまなく読まなくたっていいんだけどね。風景描写とか、すげえ適当に書くから、ああいう人たちは、人によってはね、すごい細かく頑張って書いてる、いっぱい、失礼ですが、本当に物書き目指してますみたいな書き方する人もいますけどね。まあ、そこを読みたいわけじゃないから、当然普通そこはすっ飛ばすんだけど、僕はそこから読むんですよね。読みたいからですよ。そりゃ、もう。だから僕は、物書きというのはエンターテイナーだと。それがたとえ、ドストエフスキーだろうと。まあ、あの人エンターテイナーですけどね。トーマス・マンだろうとですね。全然エンターテイナーとしては僕は出来がいいとは思わないんですけど、エンターテイナーなんですよ。物書きは。そうであるべきだと僕は思うんです。だから、藤山直樹さんはこう戻ってきた。藤山直樹さんのは紹介して面白い。間違いなくそう思う。松木邦洋さんは僕は読んでて面白いけど、これを紹介して面白いと思える自信がなかった。で、そういうものは私は同じ内容を伝えるんならより面白い方を選択するということで、一貫した方針はなかったんだけど、結果として藤山直樹さんばっかりになっていくっていう現象があったんですね。で、最近読み直してみて、やっぱ藤山さんは落語が好きっていうだけあって、エンターテインメントにしようっていう意識が強いんだなっていうことが読んでて分かりました。当時はね、精神分析ももう必死だったんで、割と自分のこともあり、サンチャレみたいなものを立ち上げたいという意識もあり、必死だったんで、分かんなかったんですよね、この辺の僕が。それを自覚する心の余裕がなくて、最近分かってきました。あれは面白いんです、彼はね。で、症例も面白くて、症例が面白いって不思議じゃないですか。多分、症例の面白さって、分析家によって違いはないと思うんですよ。やっぱり書き方の面白さなんだと思うんですよね。で、今日お話ししたい話はですね、これはいい事例だなって前々から思ってた事例で、まあ、でも結構ちょっとフィクション感もなくはないんだけど、でもわかんないですからね。そういう、ましてエンターテインメント要素、つまり、あるサンチャレの方と話したんですけど、小説書く能力みたいなものが臨床例作るのには作るってやっぱり言っちゃいますもんね。求められるんじゃないだろうかっていう話。今日は臨場感を持って喋れてるじゃないですか。これすぐ出すって意識と関係があるんですよ。だから元に戻そうと思ったんですよね。まあ、これ明日朝出すものだって思うと、なんか97.3%ぐらいになっちゃうんですよね。100%いけない感じがあるんですよ。慣れればいけるかもしれませんけどね。だから、やっぱ、ラジオのパーソナリティとかすごいなと思いますね。特に再放送ってことができる人たちは。やっぱ僕は、最近思ったんですけど、うちって野球ばっかり見るうちなんですけど、あと相撲とかね。タイムシフトとかいらんのですよね。野球って、やっぱり、結果決まったものを後から見るっていうのはですね、まあ見ますけど、ウィンブルドンとかそうやって見てるしかなかったから、そうやって見てましたけど、つまんないんですよね。結果分かってるものを後から見るっていうのは、見てるうちに面白くなるけど、やっぱりもう一つなんですよね。それと似てる、これは。よくわかんないんだけど、ライブ感が大事っていうことですね。はい。で、藤山直樹さんの話というか、さっき、昨日、おととい、ずっとやってきた、俗精神分析という営みなんですが、これの中のですね、マゾキスティックな、犠牲的世話役の女性の次の話、全身脱毛になっちゃった男性の話なんですけど、こういう話って、やっぱり、今、改めていろいろな体験をしてみてから読んでみるとですね、いや、めっちゃ面白いわって思うんですね。で、この全身脱毛になった男性ってのは、すっごいありがちな話で、このやっぱすごいありがちっていいですよね。つまり、なんか病気がどうのこうのじゃなくて、人生の悩みってこういう感じだよなっていう感じなんですよ。なんかね、悲惨じゃないんですよ、それほど。パッと聞いた感じは。でも、 このまま行くと結構大変になっていくんだけど、本人身動き取れなくなりつつあるっていう、そういう感じなんですよね。なんかこう、現実検討がおかしくなってるとかではないんだけど、このまま行くとおかしくなっていくかもしれないっていう、そういう不吉な予感みたいなものが、こう全体的に漂ってるんですよね。だからこれが偽装で作り話だとしたら、うまいなって感じがしたんですよね。その辺が藤山さんなんですよ。なんかね、ちょっと松木さんの事例とは違うんですよね。松木さんの事例はもっとこう、偽装感が減って、ますます、なんかリアリティを感じるんですが、逆にこう、なんて言うんだろうな。まあ、松木さんの書き方も対応の仕方も含めてなんですけど、こう、行き詰まる感じがすごいするんですよ。ぺーっとした感じが足りないと言いますか、常に行き詰まってる感じがするんですよ。こう、切迫感というのか、息を潜める感というのか、息苦しくなる感、その方が臨床らしいんですけれども、でも、私たちの人生の悩みって常にそうでもないじゃないですか。なんかこう、のぺーっとしちゃうってことってあるじゃないですか。もうこのままじゃいけないんだけどなと言いながら仕事をしていませんと。そういう日は、1日目、2日目って進んでいく間はなんてことないと思うんですよね。若い人の話ですよ、大筋。若い人で、いや、なんか就職失敗してうまくいかないなのぺーって感じ。気がついたら10年経ちました。怖いじゃないですか。でもこういう話ってなんかその10年の間何が起きたんだって思うんだけど、何も起きてないみたいな、こののっぺり感みたいなものが僕はすごくですね、やっぱり別に精神分析じゃなくてもいいじゃないですか。だってそののっぺりしている間に精神分析にだけは通ってるってなんか変じゃないですか。お金はどうしたんだとか、どうしてそんなモチベーションだけはあったんだとか思うじゃないですか。だからこう、比較的裕福な家庭のって書いてあるんですけどね、親が出してくれてるってことですよね。で、まあ、大人になって、なんかこう、小説とかを書いてるわけですよ。小説家になったら、サラリーマンやんなくていいよな、みたいなノリが感じられるんですよね。そのうちに、仕事でも行き詰まり、なんか小さな文芸新人賞みたいなの取ったって、これもなんかリアリティがあるよね。下手ではないんですよ、そういう人の小説は。でも、読んでて面白いかっていうと、さっきの話に近いけど、微妙じゃないですか。で、そういう新人賞を取ったから、それを機に仕事を辞めたんだけど、意外と小説の仕事なんかないと。で、なんとなく働く気も起きていないと。のっぺりしてるじゃないですか。その中でなんか脱毛が進行していって、でも家族はその脱毛の話にはあんまりこう乗ってくれないっていうか、別に気にしなきゃいいじゃないかとかっていう感じなんだときっと思うんですよね。で、そのことに結構傷ついて、なんとなく藤山さんのところに週に1回行くようになったんだけど、何にも精神分析でこれといったことが起きないわけですよ。しかも藤山さんの書き方が良くて、まあ、臨床例がそうだったのかもしんないですけどね。いちいちこういうこと言ってんな。つまり書き方が良くてですね。こう、この人はいろんなセミナーとかも出るわけですよ。自己啓発系。それで人生が変わりました。とかって言うわけですよ。でも藤山さんはそれを聞いてて、一向に何にもこの人の変わってる気がしねえっていう感じで話聞いてるわけですよ。解釈はするんですよ。別に意地悪してるわけじゃないんで、ただ解釈をしてもすぐに同意されちゃうわけですよ。そういうことってありますよね。あなたが今そういうふうに人生変わったっておっしゃってますけど、もう一つ変わったように感じられないみたいな解釈を例えばするじゃないですか。あ、そうですね。すぐ同意する人っていらっしゃるじゃないですか。いるんだと思うんですよね。で、ここでもそうなんですよね。何にも進行しない感じが進行していくんですよ。つまり、のっぺりした感じが進行していくんですよね。で、その人は、全身脱毛になったのがすごく嫌で、カツラバッチリつけて、ヒゲまでつけて、なんか割と毛で覆われてるんですよ。こういう話がですね、私は、いやー、すごいいいなって思うんですよね。いや、よくはないんだけど、いや、こういうもんだよなっていう感じが、どこにも別に、あれじゃないですか、隣の人が私が仕事をしないことをひそひそ言ってますとか出てこないんですよね。どこにも出てこないんですよ。それどころか、家に、行って外に出るのが怖くなりましたとかもないんです。割と多分ちゃんとした身なりで、ヒゲもバッチリつけ、だってつけるものだから、そういうのってカツラとかヒゲとかもつけるわけでしょ。つけて、で、まあお風呂の時とか多分外すでしょうし、つけてちゃんとしていて、で、仕事も一応探してはいると。見つかってはいないんだけど、 で、多分小説とかも書いてんだけど、あんまり乗れていないと。なんか原稿用紙の2枚目ぐらいで、まあ今時紙では書きませんわね。なんか途中まで書いている原稿があるんだけど、なんかパッとしないみたいな、そういう感じで、で、分析にだけ通って、あるいはセミナーとかに行ってですね、いや、もう外国人の人と喋って、今日は感動しましたとかって言うんだけど、感動したようには見えないとか、そういう感じじゃないですか。あの、人生の見え方が変わりましたとかって言うんだけど、なんか、それほど人生が変わったようにも思われない。っていう感じで、なんか、1年が過ぎるとか、2年が過ぎるとか、怖いじゃないですか。比較的裕福な、あの、家庭から仕送りされていて、なんならそこから精神分析代も払われてるのかもしれないけど、何もこう、新しいことは起きていない。インパクトのあることも起こらない。こうして事態が進行していく。でもですね、これは藤山さんが最初読んだ時は全く気づかなかったんですけど、随所に、まあ2行ぐらいですけど、散りばめてることがあって、でも退屈は覚えなかったみたいなことが書いてあったりするんですよ。こんな話は絶対退屈じゃないですか。でも退屈を覚えなかったって書いてあるわけですよ。それは逆転だってことなんだけれども、やっぱり私がですね、ここでなんかちょっと唐突な感じがするかもしれませんけど、いや、これがやっぱり AI には難しいんではなかろうかっていうね、ことなんですよね。AI が藤山さんと、まあ、という比較はおかしいんで、いわゆる精神分析のような解釈をしてくれるとかはあると思うんですよね。私もいろいろ夢分析とかしてもらってるんですけど、何が一番面白くないかって、実は、転移は起きてないってことなんですよね。変異は起きてるかもしれませんよ。変異はね、私が勝手に AI に、いやー AI 素晴らしいね君はとかっていう、なんか理想の恋人みたいにしちゃう。ここまではわかる。あちらこちらで話題になってるよね。でも逆転移が起きてない。これをどうすんだっていうのがね、いや逆転移なくてもいいじゃんっていうケースはあります。もちろん普通に人生相談で。でも逆転移っていうのは、さっきののっぺりした話がそうなんだけど、3ヶ月チャレンジでも私最初、いや、転移逆転移は別に扱わなくてもいいよね、あははみたいなノリだった時代があったんですよ。一期の最初の、特に1ヶ月目とか。でもそれがいかに浅はかで愚かなことかということがわかるんですよ。相手の方の状態が軽いとか重いとか、だから僕はもうこの神経症水準、ボーダーライン、精神病水準、あれはわかりやすくていいけど、藤山さん、松木さんの本とかにもそういう図がね、もっと複雑ですけど、ボーダーのところがもっと入り組んでますけど、パーソナリティ障害を含めて。でも、あれはやっぱ、でだらめで、神経症が軽いとかないんですよね。だって、さっきのあの、ね、全身脱毛の、全身脱毛という症状こそ、心身症、身体症か、ありますけど、あるいは身体科ですけど、でも、なんかこう、パッと見別にヒゲをつけてカツラつければそれでオッケーじゃんぐらいなノリなわけですよ。普通にセミナーとか行ってるし、外出もしてるしね。まあ、お金は全然稼げてないかもしれないけど、実家の両親が裕福で、交渉はないけど金だけ送ってくる。これはすごい大事なポイントなんですけど、でもいいじゃないですか。別に困らないじゃないですか。ちなみに、この人は、これもさらっと書いてあるんだけど、性的な交渉を女性と思ったことはなかったみたいなことが書いてあるんですけどね。でもまあ、その、なんていうのかな、なんつ、こう、薄ら曇りの中、なんとなく、特に誰と会うというわけでもなく、コンビニに行って立ち読みして、ヒゲをつけて、どうしようかな、みたいな日々が、こう、何年も続くと。とつとつと彼はかなり、そしてまた私がそれに対して解釈をして、目新しくもない解釈をして、しばらく彼は考えて、またとつとつと語るっていうふうに書いてあるんですよね。もうやめた方がいいんじゃないかみたいな感じってあるじゃないですか。この感じが、むしろ AI とかだと出ないんですよね。なんかこう、なんて言えばいいのかな。まずそもそも、指示的なことを言ってくるってこともありますけれども、何よりも、僕が問題だと思うのはやっぱり転移が一方通行になるっていう逆転移は起きないわけですよね。 AI は退屈とかしないんで何時間でも待ってくれるんで。で、藤山さんは退屈を覚えなかったって書いてるわけですよ。退屈を覚えないということを意識するわけですよね。分析家は AI はしないですよね。退屈をしないんだから。退屈を覚えないということは退屈を覚えてないんだけど、同じ現象でも同じような表明をする理由がないですよね。 言うかもしんないですよ、将来進んで。いや、私はこのやりとりに退屈を覚えていませんとか。でも、それも言う意味は全くないじゃないですか。これがすごい違うと思うんですよね。夢の解釈をしてもらって、あ、解釈ってこうやるんだっていう参考には私がするとかはできるんですよ。あ、こういうふうに解釈ってするのね。なるほどね。特に自我心理学系ではねっていう。これはいいんですよ。そうじゃなくて、逆転移が全く起きない。まあ起きる理由がない。向こうに情緒がないんだから。向こうの情緒を勝手に僕が投影するっていうのはいくらでも起こる。でも向こうに情緒がない以上、向こうは怒んないわけですよ。怒ったふりはいくらできてもですね。だから逆転移が起きない。藤山さんの場合逆転移が起きる。解釈が妥当かどうかとかは、この際あんまり大事じゃない。で、3ヶ月チャレンジで身に染みて分かったことは、相手の方の状態が非常に悩みが深かろうと、そうでなさそうに見えようと、逆転移が起きるっていう、この、なんていうのか、厳然たる事実ですよね。起きるんだよっていう、私が何かを思わずにいるっていうのは不可能だってことなんですよね。退屈を覚えようと覚えまいと、怒りを覚えようと覚えまいと、そんなことは大したことじゃないんですよ。というか、大したことなんですけどね。退屈を覚えなかったということは、ここでちゃんとやってるということそのものがすでにある種の事態を進行させてしまっているってわけなんですよね。退屈すら覚えないっていうこの事態が、退屈すら覚えさせないように自分をしてしまってるっていう、そういうああいうものすごくものの分かったというか精神分析を理解しているような人でも無意識のうちにってことに結局なるんですけど、退屈すら覚えまいとすると。つまり自分がある種の緊張を感じないようにしてしまっている。退屈を覚えると、いや、退屈を覚えちゃ良くないなとか、いろいろ思うところが出てくるじゃないですか。それすら覚えないで、ちゃんとやれてるような感じがすると、つまり、これで OK だって感じがするじゃないですか。ないですか。でも、明らかに事態が何も進行してないってことは、これで OK なはずないじゃないですか。この話は結局どういう話になってるかっていうと、この、全身脱毛の人って迫害的ですよね、すごくね。毛が抜けていく。しかも家族はそれを相手にもしてくれない。どういうことかというと、藤山直樹さんが怖くてしょうがないわけです。だけれども、これを意識するということは、その場に緊張が走りますよね。いや、私のことそんなに怖がんなくていいからとかって、人情だから思いたくなるじゃないですか。で、いやいや、怖がってません。いや、あんた怖がってるじゃん、みたいな、そういうやりとりになるじゃないですか。そういうやりとりはしなくても。だから、すごい怖いと。だから、何解釈されてもすぐに同意してしまうわけですよ。あっさりと。で、怖がってると思いたくないから、怖がってるということを、その脱毛のクライアントさんも、その怖がってるという意識を否認してしまう。で、怖がられているんだっていうことを藤山さんも意識しない。だから、退屈を覚えることはなかったってことになってしまうわけですよ。いろいろあるんですよ。いろいろあるんだけど、これはやっぱり父と息子ですよね。で、父親をすっごい実は恐れている息子なんですよね。父親は言いなりなわけですよ。そういうつもりはないんですよ。父親もそんなに挑発的なことを言ってるつもりもない。いや、自由にすればいい。小説を書いていればいい。お金は出してやると。でもこれは、実はすごい圧がかかっているんですよ。だってその人なんでそもそもそんなに無理をしてまで新人賞、小さな新人賞を手がかりにしてまで小説家になりたいと思い込もうとしてるのかというと、会社に行きたくないわけですよね。会社に行って上司とかに小突き回されるとか、そういう風な目に遭いたくない。つまり父親転移が起きるわけですよね。だからそういうのを回避するためには何でもするわけですよ。毛は抜けるし、小説は書くし、新人賞を取るし、両親から離れたところに住むし、でもそれじゃ生活が立ち行かないからお金だけは出してもらうしと。徹底してるじゃないですか。この徹底ぶりは父親から来ているんだということを、しかし精神分析の場で気づくのすら嫌なんで、だって精神分析ってまさにそういうのに気づくためにやるもののはずなのに、気づくのすら嫌だから、自分でそれを否認し、分析家がそれを気づけないようにまですると、徹底してるんですよね。だから全身から毛が抜けていくっていう話になってくんですよ。まあこの毛が最終的にある種解釈の糸口になってくんだけど、その時に藤山さんがした解釈を即座に、これが大事なんですよ。読んでてもピンと最初来なかったんですけどね。本当に珍しいことなのだがってちゃんと書いたんですよね。彼は即座にそれを否定して、まあ筆がペニスだということですね。でも僕は違うと思いますって、このセリフ僕覚えちゃったんですけど、 うまいこと書くなっていう、本当にあったことじゃないとすればね、うまいこと書くなと思ったんですよね。筆がペニスだということですね。でも僕は違うと。つまりあなたの解釈間違ってるよって言ったわけですよ。これってすごいじゃないですか。そんなに怖がってるんなら、いや先生の言う通り筆がペニスですよねって言っとけばいいじゃないですか。それをしなかったんですよ、一瞬。で、その時に藤山さんがびっくりすると。私、これのびっくりしたものもピンとこなかったんですよ。いや、別に解釈間違うこともあるじゃんって思ったんだけど、このびっくりはやっぱり、まあ、この臨床のやり方の正しさなんでしょうね。つまり、店員がぶち壊しになったからびっくりしたわけですよね。父と子なんだから。藤山さんの解釈が、なんであれ間違っていようとなんだろうと。この人は、もう、何の脱毛の人はね、納得するべきなんですよ。そういうもう無意識の設定がそこに出来上がっちゃってるわけですね。なんてことないじゃないですか。その人の病状が重いってわけじゃない。そのカウンセリングルームが荒れてるってわけでもない。ちゃんとことは進んでいる。料金も支払われている。時間もかけてきた。なんならラポールが全然成立してなかったって話なんだけど、成立しているようにちゃんと見えると。すべてがうまくいってるように見える。ただ、何も自体は良くなってないんだけど。全てはうまくいってるように見える。というはずだったのに、いきなりぶち壊してきたから、つまり、藤山さんがそれまで見ている逆転風景というのは、非現実なんですよね。いや、なんて逆転風景なんだから非現実ですよね。その人は自分の息子じゃないんだから。だから転移的な世界も非現実なんですよ。そんなに藤山さんを恐れてるっていうのはそうじゃなくて、お父さんを怖がってるんですよね。そのお父さんが怖いっていうのをまんま、全然自覚しないまま、藤山さんをお父さん扱いして、すげえ怖えと思ってるから、何解釈されても、いや、そうだよね。うん、わかる。その通りだ。ってことになってしまって、何にも進展しないわけですよ。だけれども、なんか言われた時に、それは違うって言うってことは、それまでその人の人生にはなかったことなんですよね、きっとね。ほとんど。お父さんに対して、いや、そうじゃないって言えなかったわけですよね。これが言えるようになるっていうことをやると、つまり転移空間をぶち壊しにすることになるわけですよ。ここにあったはずの設定はなかったことになる。あなたはお父さんじゃないよねと。正しくもないよねと。途中、最後の方に書いてあるんですけどね。わけもなく先生の言うことは全部絶対に正しいことだと信じ込んでいたんだということに気がついたと。だから気がつくためには間違ってもらうしかないじゃないですか。まあ、これはウィニコットの言う失敗ってやつですけども、失敗してもらわないと、ウィニコットが言った通り、私がもし解釈をしないでいると、患者は私が何もかも正しく理解していると思い込むだろうっていうのは、こういうことですよね。何にも言わなくっても、転移ってすでに始まっちゃってるってことなんですよ。そして、その場合、患者さんが、まあ、こういう言い方しますけど、別に狂ってる必要とかないってことなんですよ、ね。めっちゃ正常、ごく自然で、健常でも、起こるんですよ、このことは。で、これが起きるということは、つまりでも、めっちゃ正常、めっちゃ健常でも、全然問題のない人でも、現実検討式がきちっとつく人でも、非現実空間の中で、どんどんどんどん進行させてしまうってことじゃないですか。つまりそれって狂ってるじゃないですか。だから、普通の人と、普通の健常者と、精神病水準というものを、いとも簡単に、ここでせんっていうわけにはいかないってことなんだよね。この設定を作れば、どういうことでも起こる。まあ、極論我々はそうですよね。映画館に行って泣く。すでに非現実世界に入り込んじゃってるわけですよね。まあ僕この例え話よくしますけど、信号機に赤になったらピタッと止まれる。すでに僕らは夢空間に入ってるわけですよ。犬は絶対そういうことしない。現実に生きてるから。我々はすぐ夢空間に入れる。ただ現実検討を失うんだけど、失わないと人間社会ではやっていけないんですよね。すぐ車に轢かれてしまいます。ということを、最近すごく分かったんで、もうだから神経症水準とか、いらんわって思う。いや、いるんですよ。いるんだけど、そういうことじゃないなっていうふうな気がしてきました。そういうふうなことではないなと思えてきて、あの本の面白さっていうのはよく分かってくるんだなっていうことを、まあ知ったわけですよ。だから、つまり私は、何が言いたいのかというとですね、なんつうのかな、セッティングする転移っていうものは、構造が3ヶ月チャレンジみたいに割とゆるゆる構造でも、はっきり言って絶対起きるし、だからもう完全にお互い夢空間の中で、 やり取りしちゃってるし、つまりそれ現実のやり取りじゃないってことですから。劇の中の世界みたいなもんですから。で、この劇の中、だって父と息子でも何でもない人が父と息子役やってるわけですから、そこで。そういう、こう、お父さん怖いから、その解釈は全部受け入れるからって、これはごっこ遊びじゃないですか。ロールプレイじゃないですか。ロールプレイをやっちゃう空間なんですよ。黙っててもそれはセットされていく。で、一旦セットしたこれをぶち壊さないと始まらないんですよ。ということは、壊すためには成立させなきゃなんないじゃないですか。で、途中で言ったんですよ。AI との間にはこれが成立させようがない。だから壊せない。壊せないということは、壊して夢と現実の違いを自覚するっていうことが、そもそもとっても無理がある。原理的にですね。AI の出来の問題じゃなくて。で、これは私は精神分析の問題だっていうか、精神分析になったればこそだと思ってたんだけど、サンチャルやってみてそうじゃないということがわかる。どう考えてもあれは精神分析じゃないから、精神分析じゃなくても、これと全く同じ事態を進行するっていうことを、認識最近新たにしていてですね。AI 面白いですけど、特に自我心理学とか僕苦手なんで、あるいは精神力道を使ったごく普通のカウンセリングで何やってるかとか知りたいけどわかんないんで、そういうの知るには、あれはいいんだけど、あれはやっぱり知るっていうことしかできにくいツールなんだなっていう、これをカウンセリングの代わりにするってなると、いや、逆転移転いらないでしょって言われるかもしれないんですけど、僕は最近もうそれが全く信じられないですよね。逆転を扱わない、その相談って何なんだろうなって感じがするぐらい、説明しにくいんですよ、これは。でもやっぱり、転移逆転移ということによってしか伝わらないよなって思うんですよ。東映ドイツ化って言ってもいいですけどね。とにかく、だって伝えようとしても、体験するのが一番いいじゃないですか。私はこんなひどい目に遭ってるんです。っていうのを体験してもらうためには、その空間そのものに、例えば虐待なり、何でもいいんですけれども、ドラマティックな出来事というものをそこに投げ込んでみて、で、ほら、こんなに痛いんだよっていう、痛みってどうじゃないですか。痛いんだよっていくら言われても、痛いでしょうねって感じしかしないじゃないですか。でも殴られれば、あ、わかった、痛い、みたいな。でも殴られるわけにいかないんで、だからやっぱりこの転移逆転移って、重要なツールだと、まあ、安易に使ってはいかんと言われるかもしれませんけど、でも相談ごとにはすでに使われちゃってるからねっていう感じですね。